はい、
脂肪を燃焼させ
る。はい、じゃあ次伏せ、伏せっていうのは何かというと、いいですか、はい、収入からね、必要なお金を差し引いて残ったお金がありますよね、ね、この残ったお金をまず最初に取って、うん、いいですか、うん、取って、そうするとこう必要なお金が出てきますよね、残ったお金は。わかります？
初めに取るのね。
初めに取ります、うん、いいですか、まず、ね、収入と支出があったとしたら、うん、ね、例えば収入が10万円だった、で日頃支出は3万円だな、とそうね、あ、余ったお金が7万円だとしますよね、うん、いいですか、伏せってどっちのお金を使うんですか。
少ない、
ん、いや、だからこっち必要としているね、取り分けた、うん、今10万円というお金が入ってきたとしますね、うん、ね、10万円のお金があったとします。で、まあね、その1ヶ月間で使うお金が3万円だったとします、うん、3万円のお金を取り分けるね、それは使うお金だから、うん、で7万円のお金が余りました、はい、ね、伏せはどこからお金を使いますか。こっち、余ったお金から伏せをする。
余ったお金かな、
から伏せをする、うん、ここからお金を出すのが伏せ。
余った7万円の中から
出す。7万円の中から出す。
その中から出すのが伏せ。
こっちから出すのが伏せ。
いや、そういう
支出は必要なもの。
これ必要なものだから、必要なものから出したら大変なことになっちゃう。そう、
生きていけない、
生きていけない。じゃあこっちから出すと。そう、こっちから伏せをする。でもこれ供養って話をしなかった、
ね、そうだね、いや、伏せは少なくてもいいんだもんね。
どっち、こっちが、
例えば7万円あったって7万円全部するわけじゃないでしょ、う
ん、あ、7万円の中から一部は伏せに、はい、一部は供養にっていうふうにいく。そうそう、
ダメなの、だって3万円の中からそれは経済したら、それはそこから5000円ぐらいは置くかもしれない。
ここからですよ、伏せは。
やっぱり
そう、
少ない中から、
はい、
自分の切り詰めるんだね。
そう、
でも切り詰めなかったらできないもんね。
伏せっていうのは、う
ん、わずかでもいいから
自分の必要としているお金から出すものが伏せなんです、まあ、だからいつでもできるはずなんです、うん、必要としているものはいつもあるでしょ、そこから出してください。それが伏せなんです。
うん、余るっていうのは余らない時もあるから、
そうそうそう、だから結局余ったお金を伏せをしようと思ってるから、うん、余らない時は出さなくてもいいんだと思ってるわけ、うん、でも伏せは違うんです。供養は余ったお金でいいですよ、うん、だけど伏せは必要な分から出すんです。
だから高額じゃない。
そうです、うん、高額だったら生きていけないじゃないですか。
100円でもいいかな。
そうそうそうそう、うん、
出しても惜しくないような金額だから。
そうそうそう、
伏せます、うん、支出から出すのが伏せだ
と。そう、そうです、そうです。そう、ね、これが伏せなんです。だから伏せっていうのは、どんなにお金がない時でも、生活に困ってる時でも出してくださいって言われます。いや、お金そんな余ってないですけど、いや、余ってなくてもあなたの必要としてるお金がありますよね、そこから出してください。それは伏せなんです。そう、そしたらじゃあ自分が100円出したらね、3万円のお金が2万9900円になっちゃう、 うん、ねえ、そしたらね、本当は3万円使えるところを2万9900円でやっていかなくちゃいけない、ね、でもそれが伏せなんですよ、ね、そういうふうにすることによって何が、ね、培われてくるかというと、自分の思いが 100% 通らなくても仕方ないなって思えるようになってきます。ね、余ってるところから出していたら、いや自分の思いは 100% 通りつつ残ってるから出してますと、うん、でも伏せはそうじゃないんです。思い通りにならなくても仕方がないんだって思えるようになるんです、
うん、じゃあ私は黒いより伏せをした方がいいんですね。
そうそうそうそうそうそう、
まあいいかって思えるように、
そうそうそうそうそうそう、伏せっていうのは、例えば 100% 自分の思い通りにしたいっていう気持ちが私たちにあるんですよ、ね、そのうちわずかでもいい、わずかもう 1% でも 5% でもいい、ね、人のために使うんです。ここを人のために使う、そうすると残り、例えばこれが 5%、ね、5% だったとしたら残り 95% で今まで 100% やってたことをやりくりしないといけない、ね、それによって何が学べるかというと、 100% 思いが通らなくても仕方がないなって思えるようになるんです。広い心が出来上がるんですよ。これが伏せの力なんです。そう、ね、だって人生 100% 思いが通るなんてことってほとんどないじゃないですか。ね、だけど私たちは 100% 思いが通らないと嫌なんです、うん、なぜか伏せがないからなんですよ。
そういう心ないかな。
そうそうそうそう、だから 100% 通らなくても 95% でも嫌なんです、うん、ね、うん、つまり自分のお金 100% 自分のために使わないと嫌なんです、
うん、人にしたくないのね。
そう、わずか100円でもいいじゃないですか。100円でも人のために使ってみたらね、いやーだって100円使ったら2万9900円になって、2万9900円になってね、そんな生活が変わりますか。
いやそんなことないわ、世の中も買うからね。
そうそうそうそう、
100円分ぐらいどこでも節約しようと勇気になるよね。
そうそうそう、
ああそうだね。
だけどそうやって思いが通らない、ね、そういうふうにできればね、人のためにこれわずかでも出せるようになれば、思いが通らないときにまあいいか、うん、諦めない、これがね、パーセンテージが大きくなればなるほど諦めきれるものが大きくなるわけ、うん、だから例えばこれが 10% だったら、まあ、9割通ればいいや、 20% は相手のためにと言ったらね、8割通ればいいや、うん、そういうふうにこう自分の中で妥協できるレベルが上がってくるわけ
です。うん、そうだね。うん。100% 自分から他人が入ってもまあいいわになるわけで。
これが不正なんです。だから不正ってのはものすごく大事な。不正っていうのは思い通りにならないときに、最初は苦しいですよ。今まで100あったものを95でやると苦しいけど、95で慣れてしまえばね、残り 5% はいつも人のために残しておけるわけです、ね、それは自分の思い通りに 100% ならない時でも、まあ大体通ればいいやって思えるようになるわけですよ。ところが私たち伏せがね、伏せの心のない人は 100% 通らないと もう理詰めでもね、怒ってでも通そうとするんです。すべて思い通りになろうとする。そうすると相手はね、いや、こうちょっとぐらいいいじゃないかっていうのがあって、ちょっとでも、ダメだと。こうなっちゃう。うん、
ね、完璧主義みたいな。
そうそうそうそう。
うん、融通が効かなくなっちゃうよね。
そうそうそうそう。そうか。うん、だから自分の思い通りにならない時に、ああ、仕方ないか。思い通りにならないけど。これは不正なんです。だから不正って大事ですよ。大事だ。不正は大事だ。不正は大事だ。
どうだったら私の思い通りになるわけがない
し。思い通りにはなるわけないけど、うん、結局、自分のお金をね、まあ分かりやすく言えば自分のお金を自分のためだけに使ってる人は、うん、毎日が不満なんです。
それはわがままっちゅうんじゃないの？
違うの？だって、わがままですよ。わがままだけど、わがままだと思ってないもん。
あ、そうか、自分はね。
そうだ、自分のお金自分で使う。
どこ悪いんだと。
どこ悪いんだと。
そうそう、
どこ悪いんだと。しなくなられたら困るんです。
そうだね。でも自分のお金を自分のためだけに使っている人は、うん、お金だけじゃない。他のことでも、思い通りにならないことがあると、うん、もうね、腹が立って、腹が立ってしょうがない。ね、そこで伏せとギブアンドテイクの違いね。伏せっていうのは 5% 出したら残り 95% でやろうっていうのが、これが伏せ。ギブアンドテイクって何か、ギブアンドテイクって面白いですよ。これが 100% だとするとね、例えば、まあ、分かりやすく言えば 25% ね、人のために使いました。ね、これギブです。人のため。
ね、ギブでね。
ギブ&テイク。
ね、ギブ。当然ギブをするのはテイク。テイクはじゃあどれぐらいのものが返ってくることを期待します？
英語で
30% あ、そうですね、 30% ぐらい欲しいですね。
25
じゃ嫌、うん、そう、25渡したんだから30で書いて欲しいですよね。そうしたらギブアンドテイクして、結果的にはどれだけ必要としてるんですか、私は。
どれだけ必要としてる、
最初は100ですよね。
105%
だったのギブアンドテイクすることによって
105
で耐えられますか。やっぱりこう25を渡したらやっぱ倍ぐらいで返ってきてほしいですよね。そうすると125、返ってきてほしい。つまり100を125にしたいからギブしてるだけ。伏せっていうのはね、5を渡したら残り95でなんとか自分の望みを叶えようとしているのに対し、ギブアンドテイクっていうのは人にあげることによってさらに大きな見返りを期待しているわけです。100を超えてるわけですよ。
そんな心でいいの？
だからギブアンドテイクは良くないって言われてるわけです。100を超えてるわけ、これ125。
そんな超えるなんて
期待してしまうわけ。
ね、ダメじゃん。
ダメですよ。だからギブアンドテイクっていうのは自分の 100% の中の多くを出せるんです。
返ってくると思う
から、ね。返ってくると思うから。
それもそれ以上。
打算的でしょ、それなら。
打算的。
いや、打算的じゃないですか。そういう、ギブアンドテイクって打算的っていう。
そんなこと考えて。
こういうふうに図で表すと分かりやすいでしょ。 25% 出しました。 50% で返ってきてほしいと期待してます。そうするとじゃあ私は結局125欲しいと。
50% 返るわけないでしょ。
顔には出さんけど心では思って
る、ね、そうそうそうそう、ね、じゃあ、まあ、私の大事な時間を25削ってね、50じゃちょっともったいないから、じゃあ30まであります。 それで50ならいいでしょ。結局120と100を超えてるわけ。絶対100を超えるんです。
それで気分いいわけ。
超えないと腹立てるね、はい。あんなにしてやったのにみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
返さないとかね。
うん、ね。だから伏せっていうのは 100% 以下でなんとかやっていこうっていうのもないし、ギブアンドテイクっていうのは 100% 以上にしようっていうね。そういう気持ちがありありとあるわけです。だから伏せはわずかしか出せないけど、ギブアンドテイクってめちゃめちゃ出せるんです。なぜならテイクを期待してるから。ただギブアンドテイクっていうのは残りね、じゃあこれ25出しました、75でやっていこうなんていう気持ちはない。
もしくれなかったらどうするの。
くれなかったら腹が立つじゃないですか。だって125必要としてるんですから。125ないと困るんだもん。ほんじゃもうむしり取ってでも25返してもらわないと。
えびで、
しかも 25% 出してるから50返してもらわないと困る。そうするとこれ受けた側の人としてはね、ギブアンドテイクで受けた場合、結局25受けて50返さないといけないから、受けたくない。これは結局その ギブアンドテイクっていうのは100以上のものを期待しているところなんですよ。
そんなしているのかな。
いっぱいいます。だって世の中っていうのは儲けなければ生きていけないわけですよ。だって収入を増やさないといけないんだから、100を125にして初めて生きていけると思ってるんですよ。だからギブをすることによってテイクをいただいて、それを100以上にすることによって、満足だと。しかも私はギブしたんだからっていうことで50テイクしてもらっても当然だと、こういう風になってしまうわけ。だから伏せとそのギブアンドテイクっていうのは全然違うんです。伏せは少なくなった分でなんとか今までのことをやっていこうっていうのに対して、つまり初めから95だったんだって思うとするのが伏せなんです。ギブアンドテイクっていうのは100ではねもう足りないから。
おどろしい心。
125にしよう。という100じゃ足りない不足の気持ちがある。欲に駆られてやってるの、ギブアンドテイク。それなし伏せっていうのはもう、ね、少しでもこうね、今までやっていたものを縮小してやっていこう。
じゃあ125引いたら75でやればいいじゃん。
75でいや、やろうなんて持ってないのに。ギブアンドテイクっていうのはテイクを期待してるんですよ。
そうか、
見返りを期待してるから25減ったけど、テイクは25以上なんと。当然25だったらいいね、ギブなんてしないもん。そうでしょ。ギブで25しか、テイクは25だったんですよ。ギブアンドテイクで25を上げて25書いてきてね、で上げなければいいわけだから、ちょんちょんじゃ意味ないのよ。少なくとも25以上が書いてきてこそギブしてよかったと。
この世の中はこればっかりだもんね。
だから結局ギブアンドテイクは嫌だから、みんな25を与えたら25で返して、はいこれでなし、貸し借りなしねっていうふうにするわけ。
借りると思うのね。
借りるとだってそれ以上のもので返すことを期待されるから、それが嫌だから、まあ25に対して25ならいいでしょということでみんな返してるわけ。これと不正は全然違う。
心の下は汚れる汚れる。
これは汚れ
る。お金までくれないくつだと思うんだから。
そうそう、
ね、汚れる汚れる、
うん、だから伏せっていうのはとにかく 自分が必要としているお金から出していくんです。わずかなお金を出す。で、回っていくのか。最初は回っていかないような気がする。でもやればね、回るってことが分かるんですよ。
なんとでもなるっていうような気がするよ。
そう。
やると。
ね。その分だけ自分の実はね、無駄遣いを減らせばね、回るんです。
そうだね。
回るんです。回る。やってみてください。なんか
有馬さんそんな無駄遣いしてないですよ。してる。そうなんだ。
どうですか。回りますよ。ねえ有馬さん回りますよね。回る。
必要なお金から出すよね。
そうそう。供養は余ったお金ですよ、ね、だから供養っていうのは必要なお金からは出さない、だって必要なお金から出すとギブアンドテイクになっちゃうから、はい、そう
だね、まず余るところまで持ってかなかったね。
そう、余るところからところまで持ってかないといけないから整理の話を最初にしたわけです、
そうですね、
使わないものまず捨ててくださいと。
余らんからできませんじゃない
よ。そう、余らんからできませんっていう話をそれで、伏せをしていくと、だんだんとね、本当に必要なものしかお金を使わなくなっていくわけです、そうすることによってまたさらにお金が余る、余裕が生まれてくる、ね、やっぱりお金がまず余ってくるという状況を作っていくことがこれは大事。
使わないものは買わないということに決するかっていうこと。
そう。
ここがそういう
ふうに。使わないものをね、買わないってことを決するってことだよ。自分が必要としてるものはね、人から買ってもらうことに決するってことですよ。人はね、使わないものにはお金出してくれない。
そうだよね。
そう、
使わないものにお金出してくれない。
例えば僕だったらですよ、いや、道美さんがね、使わないものにね、いや、上田先生これを供養してくださいと言われてもね、いや、これはでも道美さん使わないでしょこれ言いますもん。テレビは使うじゃないですか、毎日見てますよね、
うん、まあ、毎日そうですよね。
そう、使わない日なんてないじゃないですか、
使わない日ないもん、
そうそれはね、供養の違いがあるじゃないですか、ね、例えばその道美さんヘリコプター買いたいと
すごいのね、
ね、置いたって、もう僕はね、いやー、道美さんヘリコプターはね、多分乗りませんよ、
すごい欲しい
そしたらね、いやー、それだ先生、潜水艦もいいですよ。いつ乗るんですか。
潜水艦ですから。
ね。ね。それで使わないものには、その、出そうって気持ちが起きてる。
そうだね。そうだね。本当に使わなくてかけられるよね。うん。いや、本当にそう思う。
そうそう。限られるから出してあげてもいいっていう発想が出てくるんですよ。無限に出てくるものにお金出したいなんて思わないの、
ちょっとした子供だけど、家計をつけるとお金が残ってくるとかっていうけれど、そんなこともないよね。
まあ家計簿よりも結局本当にね、供養していただけるようになるとお金が余ります、だからその道美さんにまずね、テレビを供養させていただきたいと、 それはなぜかって、じゃあ道美さんにお金が余るっていうことを経験していただきたいから、
そのテレビを買おうとした時に買わなくても良くなったっていうことだ。
そうそうそうそう、うん、うん、
だからそのほうが、
うん、
副業の方に回して、
うんうん、
回すのがいいってことだ。
そうそうそう
そ
う、うん、
それこそ余ったからありがたいから、ね、執着して貯めておくのが良くないと。
そうそうそうそうそうそう、うん、
そう、そう、何に供養するかな、そしたらな、
うん、
はい、
こういうふうにお金をねお金が余ってきてほしいとこう思うからこそね供養させていただいたわけです、うん、ここはお金のかけどころだと思ったから、うん、
実践が始まっているお父さん、
すごいすごいこと。
今まで自分のものを自分で買ってきた、うんね、そうすると執着が湧くわけです。そうすると何でも自分が揃えなくちゃいけないってところに立ってしまうので、もっともっとってお金が増やそうという気持ちが起きて、結果的には企業お金が余らずに、だって余った収入が多いときは使っちゃう、うん、結果的にはこうお金に苦しむことになってしまった、ね、言ってくださいと、必要なもの、じゃあ私がお金を、ね、出させていただきますと。そうするとね、いいんで、その買いにくくなるんですよ、そのうちだんだんこう、ああ、ね、宇田先生が買うって言ってたのに、買っちゃうわけにはいかないな。
もうちょっと待とうか。
もうちょっと待とうかって。
自分のお金自由になる人っていうのは、ああ、なんだかテレビでも何でも最新式のものを買いたがるねって、割と最新式の買って、うちらやっとこれ買おうかなと思った頃にはその人も2回目3回目の箱も改定して、うん、早いなと思って。
結局そのお金が自由になるっていうのはちゃんと自分のお小遣いをね持ってないといけないんです、うんね、だから例えば給料いただきました、うん、そこから自分のお小遣いを取ってそこで回していくんです、う
んうん、あ、上手に回してるんだから。
いやいや違う、だから自分の給料いただいたら給料全部自分のお金っていうふうになってるわけ、うん、そうじゃなく本当に自分が必要としているお金だけを取って、うん、それが私のお小遣いと、うん、そこから、ね、自分だったら不正をするとか、うん、はい、うん、だからそれ以上のお金はこれは手をつけない。なぜかというと供養のためのお金だ、
うん、とは思ってないよね普通の人。
そうそうそうそう、でもそういう気持ちでいるわけ、うんうん、
やっぱりそういうその余ったお金も別に残しとかないとダメかし
ら。だから余ったお金一緒にしないですよ、うん、当然自分のお金をいただいた時にはね、うん、使うお金を取ってそれが私の、うん、日々の生活のお金、うん、残りは供養のお金っていうふうに分けるわけ、うん、例えば私だったら財布の中に入ってるお金っていうのはね毎月毎月その給料の中からね、3万円っていうお金を取り分けるわけです、うん、これが私の1ヶ月のお小遣い、うん、建て替えなどのお金なんですよね、うん、交通費などの建て替えに使っているそういうお金っていうことで持ってると、うん、で1ヶ月過ぎると3万円1ヶ月過ぎると3万円1ヶ月過ぎると3万円でこう やりくりしていくっていうこと、うん、でその3万円の中から不正があったらもう不正に使っていくわけです、うん、こういうふうにしていくと。じゃ あ給料はって言ったら 給料をいただいてね、もちろん必要なこう税金とかもあるんですけど、それを差し引いたお金残りはじゃどうかって言ったら、残りはもう私の中ではもう供養として使わせていただこうと、 と思ってるわけです。なるべくそこには執着をせずに、今自分のお小遣いの中でちゃんと一月一月回していこうとすると。で、それがね、やっぱりちょっと欲しいものがあってもね、買っちゃったらなくなっちゃうから。なくなったらまた次の月買えばいいわ。お小遣いが3万円ずつあるから。
あれば本当にそんなにお金なくてもいいんだよな。だから使わないほど、じゃなくて使わないものは買わないんだから。
そう
使わないものは買わないんだから余るんだ。
そうで、余ったお金を今度供養に回す。供養に回すと結局返ってくるわけです。
そのいいサイクルっていうか循環が、供養に回そうと思わないからダメ
なんだ。ここが大事です。ここがないから、まずその心を起こしていただきたいと思って押し出してるわけ。まずテレビどうぞと。そうするとこう出てくるじゃないですか。
供養に回そうと思わないからダメだ。
そう。
儲けたぐらいに思ってた。
そう。だからまずこうグッと、じゃあテレビ受け取ってくださいっていうふうに受け取るとね、ああなんか申し訳ないなってことで出てくるんですよ。こう。これが大事な。ここね、供養。なんか張りますもん。考えて。
あと元気なかったどうしたの？
あの考えすぎるんじゃないよ。今本当にね、もうともうこれもう表せないぐらい。今日の話聞いて、ちょっとその供養今日一回の話いきなりなんかいかないから、うん、俺全然今もいや全然なんて威張る必要は全然ない
でもここで供養に回すとここが減るんですよね。
そう
すると
、
確かに
私も心がけてこの質の中からさらに伏せに回していくと、さらに質が減るんです。これね、伏せをすると不思議なことで、伏せをするっていうのはこの 100% 使っていたものをですよ、例えば3万円いただきましたと私だったらね、じゃあ3万円全部自分のために使うかっていうと、こう伏せをしていくとねお金が減っていくわけですよ。
そう
お金減っていくとね、やっぱり残ったお金考えるわけですよね。本当にこれ大事かな、大事じゃないかなと。
大丈夫かな。
そうやって、だんだんとこう使いたいものがなくなってくる。欲しいものが減っていく。
ちょっと考える暇がねあると、
そう。
やめれるんだもんね。
そう。つまり欲しいものが減っていくんだんだと。
欲しいものが減る。
ないでしょ。だけど欲しいものはないけど必要としている人がいるわけです。そのお金をね。そしたら必要としている人のために使ってあげよう。必要としている人のために使ってあげようっていう発想になるわけ。今は自分は使わないけど今必要としている人がいるわけです。その人のために気持ちよく出してあげようと、
伏せも供養も言い出す方はどちらなんですか。
言い出すっていうのは
それを必要としてますとかさせてとか。
まず供養はですね、基本的に供養したい人が言い出しっぴです。
したい方がね、
はい、だから供養してくださいっていうのは本当は間違ってて、例えば能見さんテレビ中止ですけど大丈夫ですかと、 あ、まあ中なんでなんとかなりますよこういう話の時に、いやじゃあね、山田美さんにテレビを買ってあげたいなという気持ちが起きると。この場合供養っていうのはその、ね、供養する側の方が本来はいい、その言うべきものですね。いや、伏せはどうかっていうと、伏せはですね、伏せをしてくださいっていうふうに言うんです。
言うんです。こちらから、ああ、それしようとしてるの、伏せさせてじゃなく、
そう、それはもちろんそうでもいいですけど、うん、最初はまず伏せをしてくださいっていうんです。
こちらから言うことになる。
そう、うん、はい。それはね、お釈迦様の時代、骨敷きっていうのがあって、骨敷きっていうのは伏せをしてください、伏せをしてくださいと回ると。
そこ、それで、そのお願いした側と、させていただいた側とで、そこにこう、はい、喜びや生じる。
そう。だから、伏せは伏せをしてくださいって言うんです。
あ、伏せをしてくださいとね。はい。一軒一軒回られて、
お願いします。そう、お願いしますと。
歩かれたように、
そう、伏せをしてくださいとね、播磨さん伏せをしてくださいっていうふうに言うわけです。道見さん伏せをしてください、誰のために、どれ、私です、うんうん、こうね、人のためにっていうのはなかなかね、良くないんでね、
自分のために
っていう伏せをしてください、人のためっていうのはね、言いやすく喜びにくいものなんですよ、
うん、いや、言いやすいけどね、
言いやすいけど喜びにくい、
ね、そうだね、
例えばね、播磨さん、向井さんのために捨てをしてくださいと僕が言ったとしても、うん、その僕はあまり喜べないわけです、うん、
間に入ってるだけ、
だってお金を出してもそれが向井さんの方に行っちゃうから、うん、おーって言うからそう、だから僕は喜べない、特にそのね、じゃあ向井さんに渡しといてっていうのが一番ね、じゃあありがとうございますとは言うけど、やっぱり直に渡すのが一番いいと、うんうん、こういうものですね、伏せをしてください。当然伏せをするしてくださいって言われた側の人は 100% が 95% になる、 90% になる、出した分だけね。でもそれでいいんです。ちょっと我慢するぐらいがちょうどいいです。ちょっと我慢することによって思い通りにならなくてもね、まあいいかって思えるようになる。それが世の中ではもう本当に役に立つんですよ。よく辛抱が足らないっていう人いますよね。どっかに勤めてもすぐ辞めてしまうと。そういう人ってね、ちょっとのことで辞めるんですよ、うん、もうちょっと辛抱できなかったのと。だってもう耐えられないもん、うん、でもそれって結局思い通りに 100% なってないだけでね、9割ぐらい通ってるんですよね、自分の考え、思いが。もうそれが思い通りにならないから嫌だ。不正をすればその人は本当に人生を生きていく力になっていく。
いやー、うちあれだね、夫婦喧嘩絶えなかったのは 100%
じゃない、
やっぱお互い 100% を通してしまうと、もう喧嘩ばかりになってしまう、ね、
99の時はね、その衝突するあの度合いがちょっと 1% だけ緩いわけでしょ。100だったらもう本当にガツンと当たっちゃうでしょ。 だからね、
どちらが勝つか負けるか
ね。
だ
からほんのちょっとね、相手のために回すだけで喧嘩もしなくて済む、うん、ちょっとね、靴をこうやって並べてあげるだけ、ちょっと食器を洗ってあげる、
うちのこと言ってるんですよ。
いやいや別にそんなこと皆さんに言ってるんです。ね、ちょっとやってあげるだけで心地よい生活ができる。そう、なんで私やらなくちゃいけないんだ
よ。なんかね、ちょっとね、
ちょっと
やっぱり気分が違うよね。
そうそう、うん、分かっていただけたでしょうか。
はい、
向井さんもこうやって。早めに終わっとかないと。